普遍的に高く評価されている品性といえば謙遜です。私たちは謙遜することを重んじ、謙虚の人を尊敬しています。しかし正直に言えば、自分の人生の中で謙虚さを示せない場合が多いことを認めなければなりません。なぜでしょうか。なぜ人間にとって謙虚になるのはとても難しいことなのでしょうか。それは聖書に描写されている通り、人間が罪深い心を持っているからです。したがって自分が他の人よりも正しいもの、優れたものだと思いがちであるので、一般的に言えば人間はプライドが高いものです。私たちの最初の先祖、つまりアダムとエヴァの最初の罪に照らしてみれば、私たちがプライドに縛られているのは驚くべきことではないと思います。聖書に記録されている通り、アダムとエヴァは自分を高くして神様のようになろうという動機から、禁断の実の木から実を食べてしまいました。その結果、全人類はアダムとエヴァの子孫として生まれながらプライドが高い性質を持っています。最初はプライドが 高かった人といえばキリストの弟子ペトロです。キリストが十字架にかけられる前夜、弟子たちがみんなキリストのゆえにつまずくと言われたとき、ペトロは次のような言葉でキリストに答えました。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。ペトロの答えから、自分が他の弟子たちよりも忠実なもの、優れたものであると思っていたことは明らかですね。実は聖書によると、その晩弟子たちの間には、その中で誰が一番偉いだろうという論議も起こっていました。ペトロは自分が他の弟子たちよりも忠実であると思っていたにもかかわらず、ご存知のようにその夜遅く三度キリストを知れないと言ってしまいました。それでペトロは大きな屈辱を受けました。聖書に書いてあるように、高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つからです。ありがたいことに、そのつらい体験を通してペトロのプライドが打ち砕かれました。さらにペトロは失敗はペトロの失敗は他のペトロの失敗は彼にプライドの経験についていい教訓を与えました。それで数年の後に信者たちに手紙を書き送った時、ペトロは謙虚さについて教えることができました。その教えは第一ペトロ5章5節と6節に書いてあり、次のようなことです。まず謙虚な人は 進んで、自分の意思を他人に従わせます。五章の五節見てください。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさいという言葉ですね。本当に謙虚な人は自ら自分の意思を他の人に従わせます。その意味です。謙遜の人ですね。ピリピ2章見てください。ピリピ2章の5節から8節まで読ませていただきたいと思います。ピリピ2章、2章の5節から、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られたものです。キリストは神の御姿である方なのに、神のありがとうを捨てられないと考えず、6節の意味はキリストがこの世に来られる前のことです。永遠の神様です。ただね、皆さん、キリストはこの世に入るときに、それで地上で神様だったのに、権利欲を振る舞うことをしなくてもいいと思った。本人は変わりませんで、でも地上にいらっしゃったとき、例えば、人はキリストを十字架につけました。もちろん神様としてそのことを自分を守ることができた。また、キリストに対して悪いことを犯したとき、キリストは神様だからすぐその人を罰することができましたが、されなかった。7節、ご自分の身にして、仕える者の姿を取り、人間と同じように習いました。人としての性質を持って現れ、自分の癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。どなたに従いましたか？父なる神様に従いました。この歌詞によると、キリストは自分を無視して、本当にへり下って、人間の姿をとって、でも、謙虚のものは、自分の身を他の人に従わせます。だからキリストは父なる神様に従いました。マタイ26章を開いてください。マタイ26章。26章の36節。これもキリストが十字架につけられる前夜の出来事ですが、36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私が遅くに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペトロとゼブダイの子、すなわちヤコブとヨハネ、二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を澄ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。すなわち、彼はへりくだって、 自分を父なる神様の御心に従わせるようにすべてを捧げまして、本当にキリストは謙虚な人でした。エペソ5章を開いてください。エペソ5章、エペソ5章の21節、クリスチャンたち向けの教えです。5章21節、キリストを恐れたとんで互いに信じたちが互いに従いなさい。意味は、その言葉の意味は、他人の権威の下に身を置くことです。互いにするべきです。教会にはね、先輩と後輩はないです。みんなは同じです。みんなは神様の子供です。ただキリストと同じように謙虚な姿を取らなければ、いろいろなトラブルがあります。この場合、その人たちに時々互いに従わなければいけませんの場合に、本当にその意味は、その人の相手の権威の下に身を置くことです。ペテロ第一に戻ってくださいませんか。第一ペテロ五章五節、同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。みんな互いに謙遜の身につけなさいということですね。信者を互いに謙遜の身につけるべきです。ここでね、この五節ね、つけなさいと翻訳された単語は、ギリシャ語原点で奴隷のエプロンをつけるという意味です。したがって信者はへりくだった奴隷の姿をとって互いに使うべきです。誰が一番ですか。キリストだけですよ。ただ奴隷の、いわば奴隷はね、仕事を始める前、そのエプロンをつけました。信者たちはいわばそのこと、その態度を取るべきです。他の信者に仕えるために、互いに謙遜の身につけるという意味です。同じ第一ペトロですが、4章開いて、4章の10節見てください。以前一緒に学びましたが、4章の10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を持ちて、互いに使い合いなさい。他の人に使うために私たちが救われた。キリストは模範を示してください。一番高い方ですね。シモンベの姿をとって人間に使えるためにこの世にありました。でも皆さん、イエス様はシモンベになった時、その場キリストは変わりなく、彼の地位が変わりませんでした。まだその時にも一番上でしたが、多くの信者たちに、もし私はね、ちょっと他のに仕えたら私の地位が下がると思ってしまいます。それは間違いです。みんな同じです。キリストと同じように互いに使うべきです。 ピリピ2章に戻ってくださいませんか。先ほど見ましたが、ピリピ2章、今度3節と4節。ピリピ2章、2章の3節と4節。何事でも自己中心や教会からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも借り見なさい。信者は互いに謙遜の身につけるべきです。第1ペトロ5章に戻ってくださいませんか。もう一度5節、今度5節6節読みます。第1ペトロ5章、5章の5節6節。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜の身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。前の章、ヤコブに同じことが教えられています。今度ヤコブの4章、ヤコブの手紙4章、4章の10節見てください。4章の10節、主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ダニエル、旧約聖書時代の預言者ですね。ダニエルは紀元前600年頃、バビロンに住むようになりました。実はバビロンの兵士たちに、エルサレムに侵入して、その結果、ダニエルと他の若い者に、バビロンの王様のしもべにならなければいけませんでした。でもバビロンでダニエルに主と共に歩んだので、非常に王様の目から、彼は本当に優秀なもの、神様はいろんな特別な能力、知恵をくださったので、ダニエルは栄えました。それで王様と親しくなりました。その王様は当時の一番地位が高い人でした。世界の一番でした。でも彼も教訓受けました。すなわち、この神様はプライドが高い人に低くして、低い人を高く上げることを学びました。見てください。旧約聖書のダニエル書、4章開いてください。ダニエル書の4章、4章の28節から読みましょう。4章28節から読んでいただきたいと思います。この4章の前半によると、このバビロンの王様、ナベルガデオザル王は夢を見ました。その夢として神様は彼を警告しました。注意しなさい。へりくだらなければ私はあなたを低くしてしますので。でも彼はその 警告を無視しているので、次のことが起こりました。ダニエル書の28節から終わりまで37まで読んでいただきたいと思います。次男さん、よろしいでしょうか。お願いします。
お読みします。この言葉みなネブカデネザル王の身に起こった。12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていた時、王はこう言っていた。この大バビロンを私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに、天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はわしの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。その期間が終わったとき、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して大いなるものとなった。今私ネブカデネザルは天の王を賛美し崇め褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへり下ったものとされる。
ありがとうございました。教訓を受けましてですね、本当に神様を高ぶる者を敵対しますが、謙虚な者を高くしてくださいます。神様は彼に反対しました。卑屈しました。けれども彼を食らめたとき、神様今度彼をまた高く上げてくださいました。皆さん、私たちはこのことをキリストの人生にもから見えます。学ぶことができます。もう一度ピリピの2章に戻ってくださいましたが、ピリピ2章、2章、今度の9節から11節まで見ます。ピリピ2章、9節、見てください。自分を無視してくださったキリストに対してどのことが起こるでしょうか。9節、それゆえ神は父なる神様はこの方キリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられたためです。復活された時、キリストが高く上げられた。それから 天に戻りました。この11節の言葉が10節と11節の言葉まだ成就しますされていませんが、将来そのようになります。本当に神様は低いものを高くくださる彼です。3つのことを学びました。まず、謙虚の人は進んで自分の意思を他人に従わせます。本当に謙遜の人、信じは互いに謙遜の身につけるべきです。いわばしもべの姿をとります。神は高ぶる者を敵対しますが、謙虚の者を高くしてくださいます。しばらく低くなるかもしれません。今最終的に神様はその人を高く上げてくださるので、キリストと同じように謙虚な姿をとって互いに使い合いましょう。